今年もこの教会の礼拝でアドベントを迎えることができましたことを心から主に感謝したいと思います。さて、先日11月23日に当教会にてチャペルコンサートを行いました。そして歌と証でですね、素晴らしく主を証ししてくださいました森ゆりさんでありますが、実は今声があの後出なくなってしまったということなのであります。あの時ですね、ゆりさんはもう風邪を7年ぶりにひいて、喉の痛み、十分声が出ないのではないかという心配の中、ご本人の祈り、そして私たちも祈りました。そしてゆりさんがこの奇跡であるとコンサートの中で主を証しされたようにですね、本当にこのコンサートでは本人は十分声が出なかったとおっしゃっていましたが、聴いている私たちには本当に素晴らしい歌で主を証ししておられたように聞こえました。ところがその後全く声が出なくなってしまわれたということを私は知りました。そして続くコンサートをキャンセルしておられるということなのであります。それによりますと声帯がですね、肉離れを起こして、声帯が肉離れを起こすというのは、私は医学的には詳しいことはわからないんですけれども、声が全く出なくなってしまったということなのであります。この福音歌手、歌手として声が出ないっていうのはもう即その終わりを意味するわけなんですね。どうぞこの我が教会で主を証ししてくださった森ゆりさんが再び声を取り戻せるように、主が声を元に戻してくださいますように、皆さんもお祈りいただければ非常に幸いに存じます。さて、本日の聖書でありますけれども、安息日にイエスはある街道で教えておられたという記述から始まっております。街道で安息日に教えておられた、説教されていたということであります。街道というのはですね、これはユダヤのですね、ユダヤ人の住んでいる地域ですね。そこの町や村、地域ごとに立っている、この礼拝施設ですね、公民館のような役割も果たしていたわけです。安息日というのはユダヤ教旧約聖書では1週間の終わりの日、すなわち土曜日でありますけれども、この日には一切の仕事を休んで、そして街道に集まって御言葉に耳を傾け、その解き明かしに耳を傾けるという、今日の私たちの礼拝のようなことを行っていたものが街道であります。そこでこのイエス様が説教されていた、そういう時のことであります。そこにと書かれておりますように、18年間も病の霊に取りつかれている女がいた。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかったと、このように書かれています。病の霊で腰が曲がったまま伸ばすことができなかった、しかも18年間もということなんです。で、私はこの病気がどういう医学的な病気なのか全くわからないんですけれども、とにかくこの18年間という長さですから、もう人生50年という、それ以下かもしれない時代でありますから、これは大変な長い間ということですね。どれほどこの人がつらい、痛かったでありましょう、また不自由だったでありましょう、どれほどつらい思いをしてきたであろうかというふうにこう想像するわけであります。私も最近このいわゆる五十肩というものになりましてですね、不快な思いをしているわけでありますけれども、そんなもの比べ物にならないわけですね。五十肩はほっとけば治るというふうにこう言われるわけですけれども、この方は18年間ももう 病の霊に取りつかれてですから、もうこれはどうすることも人間の手には負えないということですね。病の霊ということですから。ですからもうこれはもうどんなにこの不自由であっただろうか、痛かっただろうなとか、辛かっただろうな、いろんなことを思うわけであります。しかもこの病の霊に取りつかれてってことですから、これは当時の人々はですね、あの人は悪霊に取りつかれておるというようなことをおそらくこう陰口で囁いていたというふうにこう思われるわけですね。他のケースもそうですけれども、そうするとこの女性はですね、そういうこの痛み、苦しみ、不自由さばかりではなくて、人々からあの女は悪霊に取りつかれているというようなことをささやかれてですね、精神的にも非常なストレスを抱えてこの生きてこられた。それが18年間もの間ということになるわけであります。さてその方をイエス様はご覧になってですね、12節ですけれども、呼び寄せられまして、婦人よ、病気は治ったと言って、その上に手を置かれたというのであります。そういたしますと女は立ちどころに腰がまっすぐになり、神を賛美したとこう書かれているわけなんです。まあ、この素晴らしいイエス様の御業であります。イエス様の方からこの女性のですね、その抱えてきた苦しみをご覧になって、イエス様の方から呼び寄せて、そしてこの手を置かれてこの病気を癒されたということなんですね。まあ、私たちも本当によかったですねとこう声をかけたくなるような印象を受けるわけであります。ところがですね、これをこの喜ばない、それどころか腹を立てた人がいるわけなんですね。この素晴らしい出来事を見て、それがここに出てくる街道長という人であります。でこの街道長というのは、そのユダヤ人の町や村地域にあります、まあ、コミュニティセンターであり、また礼拝所でもあるこの街道の管理者、責任者であると同時にですね、安息日の毎週の礼拝を取り仕切る人でありました。その人がですね、腹を立てたわけであります。なんでこんな素晴らしいことが起こったのに腹を立てたんだろうとこう思うわけでありますけれども、働くべき日は6日ある、その間に来て直してもらうがよい、安息日はいけないとこう群衆に言ったと書かれてるんですね。集まってきていた、礼拝しに来ていた人々に言ったというわけであります。これ面白いんですね。この、イエス様が病気を癒されたわけですね。でこの、安息日というのは何の仕事もしてはいけない日とこのように、決まっていたわけです。そういう宗教上の規則があったわけですね。何の仕事もしないで、一切仕事をしないで、そして休まなければならない、そして、街道に集まって礼拝をする、こういう日であったわけですね。でその日にイエス様がこの18年間も腰が曲がったままのこの女性を癒されたと、この癒したということが、これは仕事をしたというふうに言ったわけな、見たわけなんですね、この街道長。仕事をしてはならない日に仕事をした。だから立腹をした。腹を立てたということであります。で、これが面白いのは、だからイエス様に言えば良さそうなもんなんですね、街道長は。イエス様はこの安息日にそんなことをなさってはいけませんと。こう言えば良さそうなもんですが、イエス様に直接言わずに、群衆の方にですね、働くべき日は6日あるから、その間に来て直してもらいなさい、安息日にはダメだと。まあこのイエス様がなんでこの安息日に、説教をしていたかというと、それは街道長が礼拝を取り仕切ってるわけでありますから、街道長がイエス様説教してくださいとお願いしたわけですね。お願いした手前、イエス様に申し上げにくい、その代わりに 集まっている人たちに言ったということであろうかと思いますけれども、まあそのようにこう言ったわけなんですね。腹を立て、安息日に仕事をした、病気を癒すのは仕事だ、これは神の掟に背いているというわけであります。それに対してイエス様が15節で答えておられるわけです。偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝歯桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのかと、まあ、このように反論なさったわけなんですね。この中でこのアブラハムの、この女はアブラハムの娘なのにとこうおっしゃってますが、まあ、アブラハムっていうのはこのユダヤ人、ユダヤ人イコールイスラエル人でありますが、このイスラエル人のルーツですね、一番最初の先祖であります。旧約聖書の救いの物語の始まりの人であります。このアブラハムの娘というのはアブラハムの直接の娘という意味ではもちろんなく、これは何千年も前の人になるわけですから、アブラハムの子孫である娘という意味です。つまりこの人はあなた方もそうであるように私たちと同じアブラハムの子孫じゃないかとこう言ってるわけなんですね。で、このあなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝歯桶から解いて水を飲ませに引いていくではないかと、あなたたちそうしてるでしょとこうおっしゃってるわけですね。安息日は先ほども言ったように仕事をしてはならない日です。でも牛、飼っている自分の牛やロバをこのつないであるロープをほどいて水を飲ませに行くでしょとこうおっしゃってるわけなんですね。安息日にも牛やロバを貝歯桶から解いてとこう書いてありますね。おっしゃってます。解く、解いて、解くとこうおっしゃってます。で、同じ言葉をですね、この腰が曲がって癒されたこの女性にもついても言ってる。それが16節です。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのかと。この解くという、だから牛やロバをこのつないである小屋からロープを解く、そしてこの女性をサタンの悩みに、悪魔の悩みに縛られていたそのロープから解くという、同じ解くという言葉をおっしゃっているのであります。というと、あなたたちは仕事をしてはならないと決められている安息日にも自分の牛やロバ、喉が渇くわけですから、水を飲ませに行くために水飲み場にですねロープをほどいて解いて連れていくでしょうと。ましてやこの女は私たちと同じアブラハムの子孫同胞ではないか。それをサタンから解いてあげるのは当然のことではないかとこうおっしゃったということなんですね。もっともな話であります。誰も反論できません。ですから反対者は皆恥じ入ったと、そして群衆はこぞって喜んだということが最後に書かれているわけであります。これが今日の出来事であります。さて、このような話は新約聖書に時々出てくるわけなんですね。安息日をめぐってのイエス様と、そしてファリサイ派や律法学者ら宗教家たちとの対立というのはですね、でこの今日のお話もですね、まあ、いわば杓子定規に規則規則と言って振り回す固いことを言う人々をイエス様が痛快にもとっちめたという話なんでしょうかということを考えていただきたいんですね。 まあ、よくそういうふうにこう解釈されるんです。でもそれは本当にそうでしょうか。まあ、つまりこの杓子定規に規則規則といってですね、頭の固い人たちをイエス様がやっつけた痛快だ、そういう話なのかということなんですね。うっかりするとそういうふうにまた読んでしまうんじゃないかというふうに思います。でももしそうだとしたら、まあ、私たちにはあんまり関係のない話だということになろうと思うんですね。それは痛快かもしれませんが、時代劇で痛快に悪者をやっつけると同じように胸がスッとして終わりであって、私たちにはあまり関係のないという話になってしまいます。でもそのいうふうに考えたとしたら、やはり少し間違ってると思うんですね。杓子定規に規則を振り回す人をイエス様が、自由なイエス様がとっちめた、そういう話ではありません。なぜならイエス様はですね、例えばマタイによる福音書の5章の18節でこのようにおっしゃっております。律法の文字から一点一角も消え去ることはないと。イエス様はいつ律法を適当に守ればいいんだなんてことをおっしゃったんでしょうか。そんなことは一言もおっしゃっていません。むしろ律法の文字から一点一角も消え去ることはない、一つだって無駄なものはない、神様の掟にですね、そういうふうにおっしゃってるんです。じゃあこの安息日を守るというこの律法は何なのかということなんですね。そうするとこれは旧約聖書のみならず、聖書の中の最も大切な神の掟であります実戒の中の一つであります。安息日を聖とする、この日には何の仕事もしてはならない、そのことは実戒の中に出てくることであります。じゃあなぜ安息日には仕事を休まなければならないということなんでしょうか。それはですね、そこに戻って考えてみなければならないわけです。それは安息日に仕事をしてしまったら、神様の素晴らしい御業が見えなくなってしまう、もったいないよという話なんですね。それは出エジプト記の16章に遡るんですけれども、もちろん1週間日曜日から始まって土曜日で終わる、神様が創造の技を終えられた第7日を安息日と守り始めたんですが、その出エジプト記の16章ですね、イスラエルの民がその昔エジプトで奴隷とされていましたが、神様の偉大な力によってモーセを指導者としてその奴隷の国エジプトを脱出したわけですね。そしてエジプトの国を脱出して荒れ野へと進んでいった。ところがその荒れ野というのはもちろん砂漠のようなところですから、もちろん人が住んでませんし、店もありませんし、誰もいない、木も生えていない、雨も降らない、何にもないわけ、食べるものがない、飲み水がない、たちまちイスラエルの民はどうしよう、食べるものがない、死んでしまう、こういう問題に直面したわけですね。ああエジプトを出てくるんではなかったという人々がみんな思ったわけです。ところが神様が毎朝、それからですね、地面の上にマナという不思議な食物を朝起きると地面の上に降らせていてくださった、梅雨が、夜露が降りるような形でですね、で人々はそれを拾い集めて調理して食べ、この荒れ野の40年を生き延びたわけであります。そういう食物であります。ところがこのマナはですね、1週間のうち6日間だけ朝起きると地面の上に降りていたわけです。神様が置いていてくださった。ところが7日目の安息日はなかったわけです。で安息日なかったら何食べるのっていうことになるわけですね。ところが安息日の前の日、つまり6日目だけは 普段の日の倍の量のマナが地面の上に降りていたんです。つまり翌日の安息日の分まで前の日にマナが降っていたんですね。ですから安息日は心配しなくても休める、こういうことだったわけです。まあ、これここからこう始まってるわけなんですね。ですからこの安息日は仕事をしてはならない日というのではなくて、安息日は働かなくても神様がちゃんとその分まで備えてくれますよ、養ってくれますよという日なのであります。そのことを証しする日が安息日なので、だから喜ばしい日なんですね。この時代は皆さん庶民はですね、この時代の庶民はもちろん蓄えなんかありません。ほとんどの人がその日暮らしをしていたんです。でいつも明日のことを心配して生きている状態なんですね。だけどもだから安息日も働かないと、もう仕事の内容によっては生きていけないじゃないか、どうやってその日の収入を得るんだ、こういう話になるわけです。だけどもイスラエルの民がこの律法を与えられているというのは、いや大丈夫、神様がちゃんと安息日働かなくてもその分まで備えて与えてくださる、その奇跡を見ることができる日なんですよ。だから安息日は喜んで休んで神様を礼拝できるんですと、こういう日であったわけなんですね。ですから誠に喜ばしい日、神様に出会う日、神様、あ、本当に神様はこの日の分まで与えてくださって、私が生きていけるように、そして休めるようにしてくださいました、感謝と言って礼拝する日だったわけです。だからところそれがそもそもの安息日ですね、喜びの日。ところがどうして今日の街道長の言っていることを聞くとですね、あんまり喜ばしくないわけですね。この女性は喜んだのに立腹をしたわけですから、まるで反対なわけで、どうしてこうなってしまったのかという話なんですね。それはですね、まあ、ちょっとこう歴史的な話になるんですが、バビロン捕囚という、まあ、中学校や高校の社会科の授業でも習う出来事があったからであります。イスラエルの民は神から選ばれた民であったのに、その神様の律法御心を守らず、神様に背いてばっかり信じない、その結果神様の罰として国が滅ぼされたわけですね。多くの人が殺されました。バビロンが攻めてきて、そしてバビロンに連れて行かれました。でそういう出来事があったんです。でその数十年が終わって、再び神様の憐れみによってまた元のイスラエルの地に戻ってくることを許されたんですけれども、その時イスラエルの人々は反省したんですね。悔い改めた、反省したんです。これは誠に結構なんですが、どう反省したかと申しますと、自分たちがバビロン捕囚というひどい目に遭ったのは、自分たちが神様を信じないで神様の御心に背いてきたからだ。ここまではいいわけです。特に偶像礼拝をして、そして安息日の律法を守らなかったからだと、ここに力点が置かれたわけなんですね。だからもう二度とああいうバビロン捕囚のような目に遭わないために、安息日は絶対に守らなきゃいけないんだと、だからみんな何の仕事もしてはならんぞと、また罰を受けるよと、でないと私たちは、こういうふうになっていったんですね。つまり神様の罰を受けないために、安息日は仕事をしてはならない、じゃあこの仕事はどうでしょうか、それももしかしたら神様の罰を受けるかもしれないからやめておきましょう、この仕事もやめておきましょう、神様の罰を招くといけないから、こういうふうになっていったわけであります。そうしたしますと、このそもそも喜びの日として与えられたはずの安息日がですね、神様と出会える日、神様の奇跡を見れる日と、 こういうふうにして与えられた安息日がですね、なんかだんだんだんだんとこの窮屈なですね、神様の怒りを恐れ、あの罰を恐れて、ビクビクビク、これはダメ、これもダメ、やめとこう、これもダメというこの日になっていたわけであります。まあ、そうするとこれは安息日が喜びどころではないわけですね。これも神様の罰、罰が当たるんだろうか、これも神様の罰があるんだろうかという、こういう日になっていたわけですから、恐れおののく日になってしまったわけであります。ですからそう考えていきますと、そういうふうになっていったんですね、ユダヤ人たち。最初はそうでなかったの。ですからこの街道長が悪いんじゃないんです。この立腹した、そうやって教えられてきたんですが、だから真面目だったんです、ある意味街道長は。こうやって教えられてきたんですから、同じ仕事をしてまた神様の罰招いて、バビロン報酬みたいなことになったらどうするんだって話なんですね。ある意味街道長は真面目なんですね。しかしいつの間にかバビロン捕囚以降、このせっかくの安息日、安心して喜んで休んで神様礼拝する日であったのがですね、もうビクビクしながらこの神の罰を受けやしないかと恐れおののきながら、ダメだ、仕事をしてはっていう日になっていってしまったわけであります。で、今日のそういうことを考えて出来事をもう一度見ていただきますと、イエス様のなさったことの意味がよく見えてくるのではないでしょうか。つまりイエス様は安息日の喜びを取り戻してくださったわけです。そもそも安息日とはこういう日だと、神様の掟というのはそういう喜びなんだと、こういうですねことを取り戻しておられるんですね。この18年も病の霊に取り憑かれている女性の方が、この方が癒された時に、13節ですけれども、この方はどうしたでしょう。女は立ちどころに腰がまっすぐになり、神を賛美したと書かれています。私たちは礼拝で神様を賛美するのは当たり前だと思ってますが、この方は今まで18年間も安息日の礼拝で神様を賛美したことがなかったんです。苦しい、つらい、しかも仕事をしてはならない日、神様罰が当たるぞ、罰が当たるぞ、あ、自分も罰が当たったのかもしれない、そういう苦渋の18年間だったわけですね。ところがイエス様のおかげでこの人は神を賛美した。これが本来の礼拝です。神様を賛美する、感謝する、その安息日の礼拝の喜びをイエス様は取り戻されたということなんですね。さて、私たちキリスト教会は土曜日の安息日は廃止いたしました。それはもうイエス様の復活の後からなんですね。そして日曜日を安息日ではなく主の日として、まあ、安息日のように守るようになりました。それはなぜかと言いますと、なぜ日曜日に移したかというと、日曜日がイエス様の復活の日だからです。イエス様が日曜日によみがえられました、この素晴らしい喜びの、だからキリスト教会は安息日、喜びの日を取り戻したんですね、主の日、イエス様によってですね。さて、今日のキリスト教会はどうであろうかと、本当にこの主の日を喜びの日として私たちは礼拝に来ているんだろうか、そういうふうにこの考えてみざるを得ません。というのはですね、私自身かつてですけれども、若き日に高校生、まあ、大学1年生まではですね、日曜日の礼拝というのは、まあ、そんなに喜ばしい日ではなかったからなんですね。 まあ、この小さい頃から親に連れられて教会に通っておりましたので、ただこの日曜日には教会の礼拝行くもんだというこの習慣で、まあ、いわばこう惰性的に通っていたに過ぎませんでした。まあ、特に前にも申し上げたように高校3年生の時はご利益を求めてですね、神様どうぞ大学合格させてください、そのことばかり祈りに通っていたわけであります。まあ、その結果ですね、やはりこの大学に行ってから、まあ、教会から離れてしまったとこう言えるわけなんですね。大きく言いますと、まあ、つまりこの礼拝が私にとって喜びの日ではなかったというところが一番大きかったのではないかというふうに振り返ってみるとそう言えるわけです。しかし、私が死の淵から救われて、そしてさまざまな不思議な出会いがあって、あ、本当にイエス様、キリストっていう方は過去の人なのではなくて聖霊を通して今も生きて働いておられる方なんだなということを知ってからはこれが変わりました。礼拝に主がおられるというのはイエス様ご自身が約束なさっていることです。マタイによる福音書の18章の20節で主イエス様はこのようにおっしゃっています。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。2人または3人が私の名によって集まっているところというのは、一番わかりやすいのはこの礼拝であります。ここにイエス様は確かにいるとこう約束をされておられるわけですから、聖霊によってここにイエス様は今おられるわけなんですね。そのイエス様にお目にかかる、これはまことに喜ばしい日だと、この礼拝というのは喜ばしいものだと、この18年間サタンに縛られていた女性が癒されたと、その時神を喜んだ、賛美したというのと同じぐらいにですね、喜ばしい日だと言わなければならないのであります。実際に私が信仰者となってからは、心底ですね、この世の喜びではない神の国の喜びを与えられたのはやはり礼拝の中でのことが多かったということが振り返ってみると言えると思います。まあ、例えば献身してですね、伝道者となるために東京神学大学に進学したわけですけれども、再入学したわけですが、その時にですね、通い始めた三鷹教会の最初の礼拝で本当に4年間この教会に通ってもいいのかなという迷いの中にありましたが、礼拝の中で先生の説教を通して明快な答えが当たられ、私は涙が止まらなくなったことを思い出すのであります。まさにその子に主がおられることを実感させられたのであります。あるいは進学校を卒業してですね、最初に石川県の輪島教会に赴任したわけですが、その赴任に先立つ前、輪島教会礼拝招かれて行きました時にいろいろな不安や迷いがあったわけですが、これもまた礼拝の中で神様が答えと、そして幻を与えてくださいました。本当にその時もこれぐらい聖なる感動というんでしょうか、喜びに満たされたことはなかったというぐらいでありました。そのようにですね、イエス様の約束は真実であるということを私は申し上げたいのであります。2人または3人が私の名によって集まるところには私もその中にいるのである。この礼拝においてイエス様の前に出て、またイエス様がここにおられて、そのイエス様に触れることが許されている、こんなに喜ばしいことはない、そのお喜ばしい礼拝をイエス様が取り戻してくださった、このことを感謝するものであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。私どもの心は時として鈍く、この礼拝で与えられている大いなる恵みに気がつかないまま、 通り過ごしてしまうこともあるわけでありますけれども、そういう私たちをもあなたが愛し招いてくださっていることを心から感謝をいたします。どうかしよう、私たちがこの喜ばしい主イエス・キリストの恵みに目を開くことができ、そしてますますあなたを賛美するものでありますように、あなたがお導きください、助けてください。今試練の中に置かれている兄弟姉妹たち、あるいは病の中にいる兄弟姉妹たちを格別に憐れんで、イエス様の御手を述べて触れてくださいますようにお願いをいたします。これらの祈り願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。